今日はコロサイ人への手紙の第3章です。このところでは上にあるもの、すなわち天国を求めることが語られています。一節のところに、上にあるものを求めなさい、そこではキリストが神の右の座についておられます。まさに天の御国においては、父なる神の右にイエスキリストがおられて、私たちを取りなしてくださり、そしてまた私たちの向かうところは天の御国であるということを、私たちは明確にする必要があります。私たちは今地上において確かに生きているわけなんですけれども、二節を見ると地にあるものを思ってはなりませんという言葉が出てきます。なぜならば、やがてこの世は消え去ってしまうということであるわけです。そしてまた私たちは新しい新天新地に生きるものである。ですから私たちは上にあるもの、すなわち天国を目指して生きるものでありたいと思います。そして3節を見ると、あなた方はすでに死んでいてという言葉が出てきます。このあなた方がすでに死んでいるという状態は何か、これは肉体の死のことを言っているのではないわけです。むしろこれは自分の自我、我欲に死んでしまう。パウロはガラテヤ2章19、20節で、私はキリストと共に十字架につけられたという、その自我の死のことであるわけです。そして私たちの命は実は永遠の命に生きる。それは4節のところに、あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますとあるわけです。ですからこれは私たちのこの肉体がこの栄光に変えられるというよりは、全く新しい別のもの、もう栄光のこの体、姿を持って神様は私たちに新しい命を与えてくださる。ですから私たちはこの地上のものを求めて生きるっていう生活ではなくて、永遠のもの、神の御国、そしてそのところに自分が生きるっていうことを求めるべきであるわけです。しかし今私たちはこの地上に信仰を持って生きています。5節を見ると、その注意すべきことが出てくるわけなんですけれども、汚れや情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさいという言葉が出てきます。私たちの心の中にある情欲や悪い欲、貪欲、まあ欲望ということになるわけなんですけれども、その欲望も十字架につける。それはガラテヤ書の5章の14節に、キリストイエスに属する者はその情と欲と十字架につけたのであるとパウロは言っているわけなんです。そのことが再びこのところで貪欲を殺してしまうという言葉に表されています。貪欲は偶像礼拝ですとパウロはそのように戒めていますけれども、私たちは心の中にあるその欲望を殺し続ける。そして8節を見るならば、怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨てなさい。パウロはこのところではそうしたものをもう捨てよと言っているわけです。9節のところを見ると、古い人をその行いとともに脱ぎ捨ててとあるわけです。私たちはこの服がだんだん汚れてくる、多分ずっとは着ていないと思います。必ずそれを脱いで新しいものを着る。そのように私たちの心の中にあるその欲望や、そしてまた罪と思われるものは脱ぎ捨てて、10節のところに新しい人を着る。その新しい人は誰か、作られた方の形に従ってという言葉が出てきます。作られた方、実はこれは創造主イエス・キリストご自身であるわけです。このキリストの形に従って、まあ他のところの手紙を見るとキリストを着るっていうような言葉が出てきます。ですから私たちは古い人を脱ぎ捨てて、そしてこのキリストを着る、キリストに自分自身が包まれて生きるということであるわけです。そしてその具体的なことは12節を見ますと、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、 寛容を着なさいとあるわけです。慈愛の心や親切、謙遜、柔和、寛容っていうのはまさにキリストの姿であるわけなんですけれども、言うなればこの5つの着物を重ね着する。そして14節にはこれらすべての上に愛をつけなさい、愛は結びの帯として完全ですとあるわけなんです。愛によってそれらのものがしっかりともう自分の体に着させられて、帯を締めて身につけるということであるわけです。私たちがそのようにするならば、また私たちは喜びに満たされることができます。15節にはキリストの平和という言葉が出てきます。そして15節の終わりには感謝の心を持つ人になりなさいとあるわけなんですけれども、やはり私たちは何よりも神様を褒めたたえて感謝するものでありたいと思います。16節の終わりには感謝を持って心から神に向かって歌いなさいとありますけれども、賛美歌っていうのはまさに神を賛美する、喜びと感謝を持って神を褒めたたえる。礼拝では私たちは賛美を歌いますけれども、私たちの生活の中にでも神様を褒めたたえるものでありたいと思います。17節のところにも、この父なる神に感謝しっていう言葉が出てきますけれども、私たちは全てのことに感謝をする、そういう生き方をするものでありたいと思います。そして最後の18節から終わりのところには実際的なこと、具体的なことが出てます。18節に妻に対して言われていることは夫に従う、そして19節には夫に対しては妻に対して辛く当たってはいけません、妻を愛しなさい、そのような言うなれば愛の関係、また子供に対しても20節を見るとこの21節のところには子供たちを苛立たせてはいけませんとあるわけですけれども、私たちは子供に対して叱るっていうようなことも出てくるかもしれないわけなんですけれども、ここで言われている通りに意欲を失わないように私たちは配慮する必要があると思います。また22節には奴隷たちに語られていることはこの地上の主人に従いなさい、ですからローマ時代にも奴隷が多くいました。しかしクリスチャンとなった奴隷たちは反乱を起こすってことはしなかったわけです。いろんな苦しい試練やまた時には迫害っていうことがあったんですけれども、イエス・キリストを信じる人たちは御言葉に従って、そしてまた神を崇めて、もう言うなれば喜んで命を捨てていった。その姿を見た多くのローマ市民たちは自分もそのような生き方をしたいということで、もう迫害があればあるほどクリスチャンは減っていったのではなくて逆に増えていき、そしてローマ帝国が変えられていくというようなことが起こったわけです。私たちもまたこのイエス・キリストを信じて天にあるものを求めていく、そしてそのことは23節を見ますと、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさいあるわけです。確かに私たちは実際的には人にするんですけれども、しかしそれは主に対して行う。なぜならばイエス・キリストが十字架にかかってこの自分の罪のために命を捨ててくださった、その愛に対する応答であるということです。ですから私たちは実際には人にはしますけれども、しかし自分のために十字架で命を捨ててくださったイエス様のために自分はさせていただくんだと、そのことを思う私たちはこの地上の歩みでありたいと思います。24節にあなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。私たちは必ず御国を受け継ぐものとなる。そしてまた25節には不正を行う者は自分が行った不正を報いとして受け取ることになりますとある通りに、神様はもう公平に裁かれる、すべてのことを見ておられる。そしてやがては私たちは神の御前に立つものとなり、 そしてまた御国において豊かに報いを受ける。私たちはただ地上でこの世にあるものに目が行ってしまうのではなくて、上にあるものを私たちはこの求めていくものとさせていただきたいと思います。